はい、じゃあ今日は、キート王国の話をしますけど、キート王国の、まあ、第4番ですね。これ外します。キート王国の連続シリーズは、国が分かれて、南の方は神様の神殿で礼拝して正しい教えを、まあ、持っていた時代によって従っていた時も従っていなかった時もありましたけど、でも、まあ、南は本当の教会を表してますけど、北は偽物の教会を表していた。なぜなら最初から彼らは神様の礼拝を退けて勝手に礼拝しました。偶像礼拝をしました。第一はソロモンの罪、第二はエレボアムの、脱教で、先週はその北王国に住んでいる本当の信者たちは、まあ、隠れている奉仕をするというテーマを話しましたけど、今日は第4番で、まあ、その北王国で暮らしている信者たちはちょうど私たちみたい。なぜなら社会は神様に従ってない。周りに偶像礼拝があります。この西宮市に恵比寿神宮があります。そこはみんなね、このうちの生徒たちもよく行って、自分の営業が恵まれるように、何するか行く実際に何をしているか分からないけど、でも、運を求めに行くでしょう。祝福されるようにですけど、それは偶像礼拝で、私たちクリスチャンは偶像礼拝ばっかりの社会で、どういう暮らしをするかということは、キト王国の本当の信者たちの状態によって教えられる。で、便利なことは、私たちに関していいことは、第一と第二列王記はほとんど北王国のことを言っている。歴代史はどっちかといえば南のユダを強調してますけど、第一列王記と第二列王記は主に北王国のこと。でエリアとかエリシャとかマイカとかホゼアとか、そういう有名な預言者はヨナとかは全部北王国に預言していた。北王国に奉仕していたから、例えば社会が完全に堕落しても神様は働いている。神様は預言者とか教師とか奉仕者を使わしている。その中の信者たちを守っていることが分かります。だからこの社会の中でも、私たちは認められなくても神様は私たちの状態を、完全に見ています。では今日のテーマは北王国の歴史を読むと、やっぱりいろんな人たちはすごい大変な目に遭ったのはよくあります。例えばエリアの時代とかエリシャの時代に飢饉があったり、他の国に攻められたりすることもあったり、自分の息子が亡くなったりすることもあったり、いろんな大変なことがありましたけど、じゃあ神様は私たちをどのように用いるか、でそういう場合、私たちも大変損になった場合はどう解釈したらいいか、ということを今日考えます。じゃあまずは第一列王記20章を見ます。第一列王記20章。多分ね、誰でもこの箇所を読んだらかわいそうと思うと思いますけど、私もかわいそうなと思いますけど、第一列王記20章で35から読みます。この背景では、アハブ王、悪い王様は、シリアの王、ベン・ハデド、と、 と、まあ、戦っている。シリア、アラムはダマスコからイスラエルを攻めに来た、攻撃しに来たけど、神様はこの悪いアハブとその国を守りました。なぜなら廃墟している人たちだけど、彼らは神様のためだから、神様は守ってくださいました。でもハダドはせっかく負けたのに、イスラエルの王は神様の裁きを下さなかったことから神様は怒っていたアハブに。アハブはその王様を見たら、やっぱり王様は王様が好きだから、まあ我々は兄弟だというふうに言うと、妥協しました。では読みましょう。35から43、まずじゃあ若岡家一人読んでもらえますか。お願いします。第一列王記20章35節から43節お願いします。
はい、
お願いします。
預言者の友からの一人が主の命令によって自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。それで彼がその人に言った。あなたは主の御声に聞き従わなかったので、あなたが私の元から出ていくなら、すぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出ていくと、獅子がその人を見つけて殺した。ついで彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして誰かわからないようにしていた。王が通りかかった時、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきて、こう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃がしでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべが何やかやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が誠実しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻っていき、サマリアに着いた。
はい、ありがとうございます。かわいそうでしょねえ、もう撃たせよう、撃ってください。え、そんなんしない。じゃああなたはライオンに食べられる。まあどうでしょうね。この人は背景はない、だからどういう人かわからない。どんな暮らしをしていたかわからない。それは正しい人かそうではないか全然わからない。これから後で出す例をいくつか出しますけど、その時にまあその人は正しい人か悪い人ははっきりです。でもわからない場合もあるということで、たまに私たちはそういう大変な状態に陥って、なんでかは説明されてない時々。たまには全然わからない、まあ永遠に入ったらわかるでしょうけど、今はわからない場合があります。でもほとんどの場合はそうではなかったね。第一列王記、第二列王記は大体神様は何をなさっていたかをよく説明していた。でもこのこともよく考えたらわかるでしょう。まずは神様はイスラエルに語りました。預言者を通して語りました。状態を通して語りました。でいろんな時代に語りました。でその語るときに、たまにはこれは正しいです、よく見てください、これは正しい人のやり方です。まあ例えば あモルデカイね、モルデカイがエステル記にあの 王に褒められた。で、あの王 の, あのあ馬に乗っていて、あの冠をかぶっていて、まあみんなの前であの 尊敬を与えられた。ですけど、たまには罪はこんなにひどいかということを神様は示します。あ、例えばロット、ロットはソドムにいるときにあんなにひどい虐待とかにされたときに神様はソドムの罪を表しました。だから神様はたまにこれは正しいことをするとこのように祝福されるということを見せる。違うときにこれは罪の結果、罪はこれぐらいひどいでしょう、これだけひどいでしょう、ということを示します。でもよく考えてください。あの例えばトヨタは宣伝キャンペーンをすると誰をあのやらせる、彼らはあの例えばパナソニックの従業員に行ってやってもらおうか。そうではない。もちろんトヨタはトヨタに関わる従業員を用いるでしょう。まあ子会社かもしれないけど関わる従業員、あのパナソニックはパナソニックの従業員を発見する、シャープはシャープの従業員を発見する、どの会社でもそうです。だから神様もそうです。神様は私たちを用いる、良い時もひどい時も、これは素晴らしいと示したい時も、これは大変ということを示したい時も、結局私たちは神様に勤めている人たちでしょう。私たちは神様の従業員、神様のしもべ、神様に従っている人たち。まあ、あの会社の中にいい立場と悪い立場もあるでしょう。あのあね、東京に派遣される人も沖縄に派遣される人も田舎に派遣される人もいろいろある。まあそれはどこがいいかは個人的に偏見あると思いますけど、でも自分に対していいところと大変な立場にあの単身赴任される時もあります。ですからそのために神様は私たち信者を用いるためには祝福によってみんなに見せる。でもためにはヨブみたいに大変な苦しみの中で大事なことをあの、まあ、見せる時もあります。だからあの基本的に北王国にいる信者たちはたまに祝福がありますけど、多くの場合は堕落している社会の罪を表すために用いられている。だから私たちもそのように用いられるでしょう。はい、ではあのいくつかの例をまずあの、見たいと思います。次は第二列王記4章見てください。第二列王記4章一節、第一列王記四章一節。はい。じゃあ柏原さん読んでもらえますか。お願いできますか。
預言者の子供らの妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである。私の夫が死にました。ご存知のように。あなたの死ぬ手は死を恐れておりました。ところが橋主が来て私が二人の子供を自分の手で死をとっております。
ありがとうございます。そうです、この人の主人が亡くなった。でこの人は書かれている死を恐れていた人です。彼は正しい人でした。なのに彼はもう若いうちに亡くなった。なんでなんででしょう。でもその後に来る話によって神様はエリシャをあのその状況に入れて エリシャはその人に奇跡的に助けた。あの油がどんどん増えて、あの全ての器が満たされるまでに神様は奇跡的に彼らを支えていた。だから神様は大変な状態にいる人たちをこのように支えるという素晴らしいことを伝えるためにその人が亡くなる必要がありました。残念ですけどね。新約聖書にちょっと似ている例ありますでしょう。ヨセフ。ヨセフはイエス様の、まあ、里親とは言えるでしょう。若いうちにヨセフはよく頑張っていた。エジプトに行ったり、で、あの、エジプトから帰ったり、ナズレに、あの、行って、住み着いて、イエス様を毎日教えたり、大工のことを教えたり、ヨセフはもう素晴らしい、あ、父の役をしていたのに、イエス様は、まあ、多分13歳ぐらい、12、13歳ぐらいに、バルミツバの時に、ユダヤ人が、なんか、成人式みたいなものですけど、エルサレムに行って、なんか儀式をして、その時にマリアとヨセフはあの先に帰ったでしょう。イエス様はあの残された。でも戻ってきた時にイエス様は面白いことを言った。私は父のこあの、まあ、ビジネス、父のあことを、やっていたことは あなたは、思わなかったのか。イエス様はその時ぐらいに本当の父は天の父ということをよく分かっていた。だからヨセフの役割は素晴らしかったけど、でもその時後でヨセフはどっちかというと、まあ邪魔ということです。イエス様は神の子ということを世界に知らせるためにこの地上の父の役が終わりましたので、神様はヨセフを取りました。受け取りました。まあヨセフには残念ですけど、でも永遠にヨセフは素晴らしい奉仕をして、あの忠実な時にあの取られて、もう永遠に栄光がのある立場にいるでしょう。ヨセフは今喜んでいますね。あのまあ、若いうちに殺されている宣教師たちも素晴らしいよみがえりがあるでしょう。永遠に別にあの年配の、苦しみも受けなくてもよかった、うん、ラザロもそうです。あの正しい人なのにイエス様はわざと彼を亡くなるようにさせた。なぜならもっと大きなことを彼の人生を通して示すよみがえりの力ですから、まずは神様は私たちが正しくてもこのように用いる。正しいだから全てがうまくいくわけではない。逆に正しいにもかかわらず物事が悪くなる時が多くあります。なぜなら神様は私たちを用いてるから。いいでしょう。神様に用いられるのはあのいいことでしょう。そのために生きているではないですか。神様は何も見落とさない。神様は私たちの苦しみを全部見ています。ヨブの場合も見てください。長い間にあり得る苦しみをあの経験したヨブは最後に神様の子供、神の子とみんなの前にあの認められるようになりました。だからあの私たちもたまに正しくてもそういうふうになるでしょう。うん、大丈夫。そんなに気にしなくてもいい。悪いからそうなったとか、神様がこんなひどいことを私にするからひどいとか、そういう文句もダメです。神様はあの計画通りに私たちをうまく用いている、ね、そのためにあの、まあ、信仰を持って自分の役割を果たしましょう。それが何であっても大丈夫です。よみがえりに永遠に私たちはみんなでとりあえず主と共に喜んであの存在します。じゃあ2番、神様はあの 良いことと悪いことを示すために私たちを用いることを、まあ、いくつかの祈祷国の例を出したいと思います。じゃあ最初は、第2列を次の章、あの5章で、今度は1から3、はい、じゃあ荒谷さんお願いします。第2列王記5章1から3節を読んでください。お願いします。
はいはい。第2列王記5章1節から。アラムの王の部分の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が御手に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったが、スラウトに侵されていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のスラウトを直してくださるでしょう。
ありがとうございます。ねえ、この大変な誘惑、バッチ実験ですね。あの日本でよく考えられるバッチ実験ですけど、その時代にシリアはイスラエルの部落に入って人を盗んだ、誘拐して持って帰った。あの子供はかわいそう。でもあのよりかわいそうのは多分親まあ子供は自分が大丈夫だと分かっていたけど、親はいつずっと分からない状態です、ね。あのまあ、日本で拉致されたあの女の子の親は最後に2人とも信じるようになりました。クリスチャンになって、そのためにで彼女はどうなるかどうなったか分からないですけど、でもきっと神様は彼女をも守っていたでしょう。神様はそういう大変なことをこの社会で許している。なぜならより大きな救いの働きをする。この時にこの若い女性は自分を誘拐した家族を嫌ったわけではない。彼女は逆にナーマンを愛していた。もし彼はイスラエルに行ったら、エリシャのところに行ったら絶対癒してくださるでしょう。そういう希望があった。彼女は使える神様の愛を分かち合うする気持ち、態度を持っていた。だから彼女はナーマンの救いを結局もとらしました。すごいでしょ。この小さな女は素晴らしい伝道師になりました。だから神様は彼女の信仰を持っていた。彼女はかわいそう、それはそうです。彼女は大変だった、それはそう。でもその後で主人がもう清いままで帰ってきて、それからその家はイスラエルの神を礼拝する習慣を取りました。彼女はきっと祝福された。神様はそういうふうに、これこそ信仰だ、こんな素晴らしいことは信仰者にあると示すために用いました。もう一つのいい例は7章、第二列王記7章、今度は7章を見てください。また雷病の人たちの、話ですけど、3節から9節まで。じゃあ、エリア、do you want to read that?
第2。
エリア、come over here. Thanks.
3-9、さて4人のスラートに侵された人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか、だろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は危機なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込む。もし、彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営に端まで来た。見るとなんとここには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かされたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がペレ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我らを襲うんだと言って、夕暮れになると、彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバはすなわち陣営そのまま左にした。命がけで逃げ去ったのであった。このツラータに侵された人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金、衣服を持ち出し、それらを隠していった。また戻ってきて他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らが話し合っていた。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日になる。私たちをためらっている。もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。
はい、ありがとうございます。またね、このかわいそうな人たち、タラートに起こされている人たちは町にいることができない。それは呪いでしょうか。でも飢饉の時に呪いよりも彼らだけが外に出ていて、あの救いを求めに行けたでしょう。ためにこの社会は同じです。恵まれている人たちは逆に取られている。なぜなら、あの例えば良い、あのいい名前のある家族に生まれた人は銃はない、ね、あの皇太子の家とか王の家とか大変と思いますね。あのいつまでも見られる、プライバシーない。でも逆に、あの低い身分の低い家に生まれる人はもう誰も気にしないから好きなことできる。この人たちはサラートに侵されていたけど、でも結局その町を助けるために用いられました。特に良い知らせ、今日は良い知らせの日と言った。それはヘブライ語に福音という言葉です。ビソラ、それは福音という意味で良い知らせ。彼らは本当に福音を伝えてその町をみんな助けました。だから神様はそういう追い出されている人たちを一番良い奉仕に与えて、あの用いることをするものだと神様は示している。だから私たちはもし身分の低いものだったら、追い出されているものだったら、もう喜びましょう。神様は一番良い奉仕を私たちに与える。いいでしょう。この教会の名前アドラム教会、意味として追い出されている人たちの集まるところ。私たちはもうこの社会にはよくできないけど、でも神様はそういうふうな人たちを一番良いあの奉仕に、に与えたでしょう。ごめん、文法間違えました。あのそういうふうに神様は悪い状態にいる私たちを、あの良いことを示すために用いるので、まあ自分がそれに当てはまるなら喜びましょう。逆にためにはより大変な例があります。それは神様はこれはひどいということを示すために私たちを用いる場合もあります。まあナボテという例あります。ナボテは、まあ今度は読みませんけど、ナボテはでも読みます。あの21章第一列王記21章、これも重要ですからね。1から3を読みたいと思います。はい、おさないさんお願いします。第1 列王記21章1から3を読んでください。お願いします。
はい。このことがあって後のこと、イスラエル人ラボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはラムデに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を金で支払おう。ラボデはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。
はい、ありがとうございます。この時はナボテの信仰をみんなに示す。ですけど、あとを読んだら、そのためにナボテは2人の偽証人に訴えられて殺された。それからエリアが入ってきて、アハブにこんなことをしたからあなたの家は呪われる。で、ちょうどそのナボテのブドウ畑でイエズベルは犬に食べられるというふうに、もうつまりこれはアハブの一番邪悪なこと。これまでにひどかったけど、これまでやってきたから、もうこの時点で神様はそのアハブの家を裁きます。まあでも国々はそうです。神様はなぜアブラハムにその時にイスラエルを与えなかった。400年後でアブラハムよ、あなたの子孫は受け継ぐでしょうと神様は言った。なぜなら アモリ人の罪がまた満ちてないということ。だからどんどんひどくなって、一番ひどい時にヨシュアの時に彼らは追い出されるようになります。この世はそうです。今は大変なことありますけど、でもどんどん悪くなります。で、結局神様はほら、罪はこんなものですというふうに見せます。その時代に多くのクリスチャンも迫害される、殺される、自分の人権が奪われる。このナボテの信仰は素晴らしい信仰だけど、でもその信仰によって彼がこの地上で成功したわけではない。だから私たちもたとえ素晴らしい信仰があっても、だからといって全てがうまくわけいかないでしょ。なぜなら時々神様は素晴らしい信仰の人たちを選んで、この世の罪はどれだけひどいかを示すために用いる。でも彼の信仰ちょっと 見ましょう。面白いから。アハブは勝手に彼にあなたの畑が欲しいくれという、もう相当のお金を与えるから。でもナボテの信仰は3節にあります。ナボテはアハブに言った。私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど、主にかけてありえないことです。考えてみてください。この世はあなたの時間が欲しい。あなたの人生が欲しい。あなたのエネルギーが欲しい。あなたの心が欲しい。あなたのお金が欲しい。でしょ。で、その代わりに、喜び、楽しみ、人気、お金を与える。時間をください、お金あげるから。でもナボテはダメです。神様の先祖の譲りの地は神様から与えられている約束のものです。私の人生は神様のものです。神様は私に奉仕を与えられましたので、その奉仕をあなたに与えるなんてできない。神様は私の時間を与えたから、神様のためにその時間を用います。あなたが畑ブドウとか野菜を作るためにあげるわけではない。 だから自分の時間、自分のエネルギー、自分の心、自分の、あの人生を貴重にしましょう。神様が与えたから神様のために使います。でもそのためにもしかしたらあなたは仕事なくなるかもしれない、もしかしたらあの迫害されるかもしれない。でも大丈夫です。もしそうだったらそうなります。でもナブテの信仰は永遠に尊ばれるので、まあそういう場合になったら大丈夫です。私たちにはそういうふうにあのなるかもしれない。そうなると心に留めて、はい分かりましたと認めましょう。じゃあ次、あの3、私たちはじゃあどういうふうにあの応答すればいいか。最初はまあ神様は全てを見ていることは言いました。次はまあ良いことを示すために、また悪いことを示すために私たちは用いられるということ。で3番目はじゃあ私たちはどういうふうに応答すればいいかということ。それはあの第一ペトロを見てください。第一ペトロ2章、第一ペテロ2章18から21。サミー、can you read that? 第一ペトロ2章18から21。
しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけではなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残されました。
はい、ありがとう。この箇所は素晴らしいでしょう。この箇所はこの今日の話を全部言っています。しもべ、しもべはかわいそうね。なんで私はしもべ、あの人は主人、まあわからないけどそうなっています。さらにひどいのはいいあの主人じゃなくて悪い主人に勤めなければならない、悪い上司に勤めなければならない。なんでこんな事務所になっていた、あの人のもとで働かなあかん、そういう態度でしょう。でもペトロはその場合は自分は正しいのに苦しみを受けているでしょ、それをあのまあ我慢して、信仰のために我慢してください。はい、あのなぜなら耐え忍ぶあのことね。しかしあの善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。そのためにこそあなた方は召されましたということ。召されている、私たちは何に召されている、悪い人のもとで苦しむため。なんで神様の目の前で喜ばれること、なぜならもうこの例を考えてみてください。ナボテの素晴らしい信仰はそういう状態で理解できる。もう顕微鏡みたいな。普通に見たら何もわからないけど、顕微鏡に入れたら、ああ、なるほど、よく見えるようになりました。よくわかっている。そういうふうに、私たちは試練に入れられるときは、顕微鏡のように、もうみんなははっきり見える。小さなことでも見える。分解して本当の信仰、本当 の、まあ、あの経験はどんなあの部分があるかを示すために私たちは用いる。召されている、だから召されている奉仕は、まあ、喜んでやりましょう。ひどい時もひどい、本当にひどい時も、もう呼ぶ気を見たらもうひどい時は本当にひどい。彼ほど苦しんでいる人はいるでしょう。でもあいるでしょうか。でも最後は素晴らしかったね。ナボテは殺されたけど、もう今は喜んでいるでしょう。ヨセフは若いうちに亡くならなければならなかったけど、でも逆にそれは全世界は 神の子イエス・キリストに出会えるためだった。もういいですよ。さあ、最後一つの祈祷告の例を見たいと思います。第一列王記14章一番最初、イエロボアムの時の出来事ですけど、第一列王記14章一節。この頃ヤロブアムの子アビヤが病気になったのでと書いています。まあ彼は生きるか死ぬか調べるために、ヤロブアムはその預言者のところに奥さんを使わしました、アヒアですけど、彼は必ず亡くなることはその預言者が語りました。で、その上にイエレボアムと彼の親戚、彼の家はみんなひどい目でにあって殺されることが予言されたけど、でも最後は13節見てください。全イスラエルがその子のために痛み悲しんで葬るでしょう。ヤロボアムの家のもので墓に葬られるのは彼だけです。ヤロボアムの家の中で彼だけにイスラエルの神主の御心にかなうことがあったからです。面白いでしょ。その子だけが正しかった、だからその子だけが平和のうちに亡くなって葬られました。でも他のお兄さんたち、他の親類は剣に殺される。じゃあもしかしたらその子供が大きくなったらお兄ちゃんたちみたいに誘惑して堕落したかもしれない。もしかしたら、まあきっとそうだと思います。だから神様はまだ信仰があるうちにその命、その魂を受け入れました。いいでしょ、うん、その子供が逆に恵まれたでしょ。まあヨセフみたいに恵まれた。エリアも生きている間にピシャンと取られました。私たちもよく考えたらそうなるでしょ、景況の時に。そうじゃなかったらじゃあ何かでなくなるでしょう。ですけど神様は正しい人をみんな年寄りまで生かせることではなくて、もう自分にかなうタイミングで私たちを受け入れるでしょう、はい、だからもう死は別に、死は呪いけどイエス様は死の呪いを砕きました。私たちに対して死は、ね、何の呪いはありません。神様は私たちの死の時を決めます、はい、自分の時だったら喜んで認めましょう。試練は大変ですけど、でも逆に私たちに対して試練は神様の信仰を示す時です。ヨハネとヤコブはイエス様に、まあ、彼らのお母さんは聞いたけど、私たちの子供たちは天国に右と左に座れるでしょうか。でイエス様は彼らに、あなたは私が飲む杯を飲めるでしょうか。彼らは、はい、飲めます。私が授けるバプティズマを受けることができるでしょうか。彼らは、はい、受けます。その日のバプティズマで、彼イエス様は、はい、じゃああなたは受けます。日のバプティズマ、ヨブの子供たちは日によって滅ぼされた。なんででしょう。ヨブの愛する子供たちが雷に、そう、神様の火によって食いつかれた。でもよく考えてみてください。エデンの園を追い出された時に神様は あの燃えている剣を持っている天使を置きました。だから天エデンの園の入り口通るときに私たちは燃えされる、そして切られる。でその逆にそれでエデンの園に入れる。イエス様は聖霊を与えたときに分かれている炎を私たちに与えた。で火のバプティズマを捧げる。火のバプティズマはみんなよくあの討論している、何の意味かでしょうか。でもまあ聖書的に結局まあ聖霊に満たされることはもちろんありますけど、でも旧約聖書の背景も入れたら大変なこともあります。で結局ヤコブは使徒は12章2節で一番最初に剣によって殺された。イエス様はヤコブに、本当にあなたは天に素晴らしい座に座りたいと思っているでしょうか。はい。私のバプティズムを受けることができるでしょうか。はい。じゃあ受けます。そのヤコブは早めに剣に殺された。ペトロはあの殺されなかった。ペトロは釈放された。だからまあ私たちは神様の奉仕を求めるなら良い時も悪い時もある。あの素晴らしいあのことを示すために、またこの世の大変な罪を示すためにも私たちは用いられるでしょう。神様は私たちの苦しみを全部見ている。良いこと悪いことを示すため、また私たちを祝福するためにより挑戦する奉仕を与えるでしょう。ということで北王国にいる信者たちは大変だけど、でも神様は喜んで彼らを用いて、あのその永遠に彼らの人生を見本として与えました。じゃあ私たちも同じように用いられるでしょう。はい、神様に感謝しましょう。天皇様、どうかあの私たちは試練に遭うときに文句言わずに、神様に疑わずに、あの認めて神様の素晴らしい技を喜んで参加させていただける、その力を与えてください。どうか神様導いてください。周りにも苦しみを受けている兄弟姉妹もいます。彼らを支えて祈ったりすることができます。ためには何もできない状態もありますけど、神様は全てを支配していることを認めます。あなたこそ憐れみ深い、あなたこそ賢い、あなたこそあのこの世を治めているので、どうかこの教会、私たちを用いてください。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アーメン。